文化放送ポッドキャスト QR。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
すっげー年寄りについて語っております、はい。今週は加山雄三さんについて語ることが多かろうというふうに思います、
はい。
あれは高校2年生3年生だったかな、野田くんという同じ学年の友達がいて、
はい、
そいつがすごいことに12弦ギターっていうギターを買ったんですよ、
はい。
それで文化祭で歌おうっつって、で同じ組の中村俊夫っていう同級生と3人で文化祭でフォークソング、ええ、天使のハンマー、 If I had a hammer、 そういう歌を歌ったの、
はい。
なんか気持ちよくてね、
うん。
それで休みの日になると野田が練習しないかって、その野田んちの家の近くの公民館を借りて歌を歌うんですよ、
はい。
で公民館のその廊下側の窓を開け放つと麦畑でな、一面の野田かなもんよ、
はい。
その麦畑を見ながら野田っていうのが中村俊夫にこれちょっとやってみようっつって加山雄三の新しい歌を弾き始めたの、
はい。
もうね、あの時になんか胸の奥でこうなんつうんだろうな、風が吹くというか火がゆっくり立ち起こってくるというか、あれは忘れねえ。もう一面の麦畑を見ながら自分が草原に立つ若者のような気がしてな、もうこの歌を夢中で歌ったんですよ。加山雄三旅人よ。この歌を歌いながらなんか憧れたね、加山雄三に、
うん。
あの例の映画の若大将シリーズがスタートしておりまして、その若大将はもう本当に我らモテない男の憧れの的でしたね、
はい。
その人に31回の時に声をかけられて、で番組で共演したりなんかして夢のようでしたよ、
はい。
で、ある日のことですが加山さんに叱られたことがある、
はい。
30代の初めのことですが、とにかくスケジュールがぎっちぎっちに詰め込まれる日々でございまして、突然入るんです。明日明後日休みだよ、いや入れましたとなって、もうイライラしてたんですね、
はい。
ほんでラジオ局、この局でしたけどね、
はい、
文化放送でばったりレギュラーやってる若大将とすれ違うんですよね。そしたら、お前顔が貧しくなったぞ、甲子園丸にお前を乗っけて時間を捨てに行こう、時間に追っかけ回されてるんで時間を捨てるっていう。そして甲子園丸に乗って若大将はデッキで徹夜ってから、はいって言ったら、どんちょうだよ、どんちょうがバーッと上がるみたいに日が沈んだと思った瞬間から水平線から星が昇ってくるんだ。
お
この人は統計整形緯度経度で遊んでるっていうね。
本当そう
です、そう思わない、なんか
本当そうです。
統計何度じゃん、
はいはい、
こっちが角でしか遊んでないじゃん。新宿の丸丸町の真っ角もあと3軒目に
気持ちちゃいですね。
加山雄三は甲板で歌ってんだろうな、星空と恋の歌を。加山雄三すっげえ年寄り、明日もお付き合いのほど。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
すっげえ年寄り加山雄三について、語って、おります、
はい。
加山さん、青春スター、まあ、アイドルの側面がありましてですね、例えば、若大将シリーズ、30代の半ばぐらいまでね、ずっと大学生の役をやって、らしたんですけども、彼の人生の中でキラッと光る文芸大作ありまして、そのナンバーワンがおそらく黒澤明監督の赤ひげではないか。見たことない。
ないですね。
もしチャンスがあれば。
はい。
三船と四郎が、いわゆる人実、貧しい人々に優しいお医者、江戸期のね、
はい、
いいのよ、また三船と四郎がね、女性の春を潜む場所に行って性病にかかった女たちをかっさらってくる、うん、そういうヤクザどもがこの赤ひげをバーッと取り囲む。何しちゃうんだよ、その女置いてけ、俺らの商売道具だって言うと、この女は 私が預かる、うるせえ、やっちまえとか言ってバーッと殴ると、この三船敏郎がそのヤクザ者の関節を外していくのよ。これがすっごいのよ。ずれんな、顎が。ああって言いながら。
はい、
ほんで、十何人をやっつけた後振り返って、いかん、こんなことをしてはいかんのだって言いながら手当てをしていくのよ。
手当てもしてくれるんだ。
お医者さんだから、はい、ここまで殴ることはないんだって言いながらだ。
お
それを、その青年医の、あの、加山雄三がじっと眺めているというね。
はい、
そして、医療とは何であるか。その人の心とは何であるかと学んでいくっていう。で、ニキテルミンを預かって、売春宿に売られた少女なのよね。うん、こう、キツネツキみたいな顔になっちゃって。うん、精神的な病なの。それを加山雄三の若い医師が、三船敏郎の赤ひげから託されて一人で治療に当たるわけ。ご飯全然食べないんで、サジを持って食わせるんだけど、パーンって手で払うの。
はい。
あ、ごめん、泣きそう。そうすると加山雄三が、泣くの、かわいそうに、って言いながらさ、その、本当はいい子なのに、みんなからいじめられてこんなになっちまってっていう、その一言で、ニキテルミは心を開くんだけど、懸命に面倒を見るがゆえに、どんどん加山雄三が痩せていくのよ。
え？
その女の子の治療に当たってる時に、あまりにも心身を使いすぎるもんだから、うん、加山雄三が痩せていくの。
うん、
で、その女の子が、真っ当な魂に戻った時、加山が倒れちゃうの。
うん、
それで、治療してた女の子が、ずっと面倒を見続けるっていう。この間の痩せていく加山さんってすごいよ。監督黒澤明だからね。
はい。
加山さん食べる人じゃん。
はい。
辛かったんじゃないですかとか聞いたら、いや、全然、俺はラッキーだったぜ。痩せるために何をやったかって言ったら、監督からもお許しが出たんで、サーフィンやってたんだって。
え？
毎日サーフィン やるんだって。サーフィンすっごいその時大好きだったから、
はい、
飯食わなくてもできたんだって。で毎日サーフィンだよっつってさ、どんどん痩せていくし、もう撮影入る前サーフィンやって終わってからもサーフィン、もう面白くやってったよ、うまくなんだよ。あ、そうですか。すっげえ楽しかったな、あの撮影。そうかいっていうさ、普通だったらちょっと話に重しつけると思わない？
あの原料ほど厳しい原料はありませんでした、
はい、
まあ
ね、役作りのために、
ね、役作りのために、
はい、
僕はとかって精神性を前に出すじゃない、
はい、
加山さん違う、すっげーラッキーだった。撮影やってんのに毎日できるんだぜサーフィンが。この軽やかさ、
はい、
そういうのがもうなんともはや素敵なんだよね、
はい、
加山さんね。それから君といつまでも歌う若大将シリーズ、加山さんが恋人の星井里子に向かって二人よって歌うのよ、
ええ、
ところが映画はさ、監督からさ、加山お前恋人に歌いかけるラブソングを今作ったっつって歌えって言われて、それで二人よって歌うのね。だ途中からさ、星さんが一緒に歌い出すのよね。
え、
その意味が分からずに監督に、今作った歌なんですけどなんで歌えるんですかって。
そうですよね。
なんで星さん歌えるんですかって聞いたら、うん、監督がいいから黙ってやれって言われたんだよ。俺は納得いかないんだよそういうのは。そういう少年の向きになり方が、ああ時間いっぱいになりましたね、はい、すっげー年寄り話、明日も続けましょう。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。
すっげえ年寄りでありますが、さあ本編に戻りましょう。一騎打ち治さんすごい年寄りブック、毎日新聞出版から出ております。一騎打ちさんの言葉でございます。著者は言います、年寄りというものを70代後半から80代とこの著者は考えているようで、ですから今話している話は60代の方、少し来たりと来ないところがあるかと思いますけども、ただ池内さんの体験年寄り日記っていうのをこう読んでおりますと、思い当たる言葉、励まされる言葉が いくつもあります、
はい、
この著者池内修さん、いろいろ考え方あるかもしれませんが、人間ドッグにもう10年行っていないそうでありまして、著者曰くでありますが60、70、80とこう人生後半の方でありますが、どっか悪くなるのは当たり前ですと、
はい、
私自身は血液検査はやっているものの、その他の検査をすれば悪いところが出てくる、それは当たり前のことだと思っています。一つ治せばまた一つ悪いところを必ず医者が 見つけてくれる、
はい、
これも当たり前の理屈で、あんまりにも人間ドッグの結果に振り回されない方がいい、
はい、
このあたりはやっぱりうなずきますな、うん、悪いとこ出てくるわな、そら、
まあ、そりゃそうですよ
なあ、良くなるってことはないもんな、
悪いとこない人もいないですよ。
ありがとうございます、ここから池内さんの独断でございます。これは加山雄三さん、すっげえ年寄りの加山さんにもピタリと当てはまるところでありますが、老いとは桜の老木のようなものであると、岩のような木肌になったり枝ぶりがひん曲がったりしますと、あ、こう穴が開いたりもしますと、だけど花だけは若々しくありたいと、それが老いることの理想ではないでしょうか。で、枝の中にはもう腐り始めているものもあるし、いつ折れるかわからない頼りない枝もあると、それも生きてきたキャリアの姿なんですと。一番大事なことは、春が来れば新しい芽が出てるかどうか、新しい枝が作れるかどうかに老いの価値がかかっていると。この方はすごいですね。その新しい花、新しい枝ということで、老年オリンピックと称して4年に一度は自分に新しい企画を課すそうであります。
はい、
私だからやらないといけないね。あの英会話やって絵を描き始めて合気道やり始めてるみたいなことを威張ってるけど、もうそれも合気道も4年ですから、
はい、
また何か新しいことを企画しないと、新しい枝とか新しい花が咲かせられないと。最近ふっと思いますけど、もう一回大学行って勉強したいとか、それからテレビ番組で、まあ、あの熱心に見てるわけじゃないんだけど、時々チャンネル回してる最中その番組が映ってくると、見てしまう番組にプレバトっていうのは
あるの。ああ、はい。
あれの俳句と絵画は、見るね。
はい。
特に、あの、俳句は自分でも作詞やるからだけど、あの女先生は、
なっちゃん。
言葉のセンスうまいな。
だってあの先生が、あの、添削すると、全然変わったものになっちゃうんですよね。
そう。
あれすごい。
たった575でしょ ?17 文字しかないんだけど、はい、わずかに入れ替えるとか、助詞、テニオ派を切り替えるとか、それだけであんなにこう、深々とした句が生まれるという、あんなのを見ておりますと、なんかやってみたくなりますね。
はい。
先人の一句でございますが、あの、小沢昭一さん、
はい、
俳優さんがいらっしゃいましたよね。あの、昭一的心、っていう番組やってらして、もう名番組でありまして。はい、あの方が作った一句で、時々ふっと口をついて出てくる名句でありますな。まだ尻を目で追う追いや花風の日。長い花風という、ちょっとエロっぽい文学の得意な方の記念日があって、その日に置いたりといえど、まだ女性の尻をつい見てしまうという、
はい、
その老いの描き方の見事さですな。それからラーメン屋さんに行くと、あの芸能人のサインがいっぱい並んでるじゃん。
はい。
あん中でさ、昔の落語家さんってさ、ちょちょちょって絵描くじゃん。うまい人いるよね。
いらっしゃいます。
ああいうこう。ちょっちょちょっとっていうのをね、ということで無駄話で終わった本日でございますが、明日も続けたいと思います。武田鉄矢今朝の三枚おろし。 おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
さあ、すげえ年寄りについての話、今朝も加山さんのエピソードから話してみたいと思います。加山さんと話していてなんですけども、加山さんの何気ないがジンときた言葉、
はい、
鉄矢覚えとけよ、運命が性格を作るんじゃないぞ、性格が運命を作るんだ。これはいい言葉ですね。皆さん噛み締めましょうね、
はい、
運命が性格を作るんじゃない、性格が運命を作るんだっていう。前を向いてる加山さん、だからどんどん明るい運命になっていく、
はい、
加山さんはずっとこう長いことトップスターであり、その栄光を歩いてきた。そんな風に武田が簡単に持ち上げると、何言ってんだよ徹也、俺だってすっごい苦労したんだっていうね、はい、その芸能以外で事業を手掛けてものすごい借金をしたり、お金がないっていう日々だって女房には体験させて、本当に女房にすまないと思ってる。
そんな時もあったんですね。信じられないだろ。
で、もう全てをなくしてアメリカに逃げたことがあるんだって、週刊誌からその手の話ばっかり書かれて暗くなって、でその時にその気持ちがどんどんどんどん塞いでいくんだけど、ダメだ、しっかり前だけ向いよ、向こうと思って、残りのお金で買ったのかな借りたのかな、アメリカついてロスでハーレーダビッドさん免許持ってる、
かっこよすぎ。
それでもう女房に金ないけどこれ買っちゃおう、借りようとかっつって、これで大陸横断しようってお前と、ほうで奥さんを乗っけてハーレーダビッドソンでアメリカ横断で、町まで毛布とか食料とか燃料だけ買いに行って寝るぞっつって、コヨーテなんか寄ってこないように火を焚いて、
はい、
女房と二人で缶詰を開けたりマッシュルームを焼いたりなんかして頑張ろうななんてことを話しているうちに、ふっとメロディーが頭に浮かぶんだって。それでギター持って行ってたんだろうね、ギター一本だけ、あるいは途中で買ったのかもしれないけど、有金でボロンと弾いてできたのがこの歌。さ、借金に追われてアメリカに逃亡したスターだよ、
はい、
入り口のところ暗いんだけどさ、聞いてるうちにだんだん明るくなるんだよな。そう
ですね。
そう思わない？
はい。
そんで、哲也お前言うけどすっげえ貧乏したんだぞ、つって怒ってたくせに、もうこの頃なんだ。それでさ、俺をそう一曲作って、横断し終わって日本に帰ってきて、なんかねえかって言われたからさ、ポロンとこれ弾いて、押した売れちゃってさ、って。この、どんなに暗い話を始めても、最後は全部明るくなって。
なんかしみったれてないですよね。なんか。そこがかっこいいですね。
だから、この話を女房に言うといつも言うよね。そこが違うんだって。だからあなたと。あなたはまっすぐ落ちるでしょ。加山さんって、なんか、ずり落ちながらも掴んで、
はい、
それが、立派な強いロープみたいなのを見つけるんだよな。で、ロープ辿っていったらケーブルカーがあったみたいなさ、なんか、貧しくても豊かなんだよな、話が。すっげー年寄り、明日締めたいと思います。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
すっげー年寄り、本日締めでございます。
はい。
池内治さんの方の話も紹介しましょうね。著者曰くでありますが、まあ俺なんかも特にそう。でもこの一文章を読んでからね、すごい気持ちが楽になった。香菜はまだ若いからピンとこないでしょ。眠り、
眠り、
うん、なんかね、眠るのどんどん下手になってしまうんだよね。
皆さんそうおっしゃるんですよね。
いやだってやっぱりね、睡眠科にはあんなにお年寄りの方並んでらっしゃいますから。ところがね、この池内さんはっきりおっしゃってるんだな。あの少年の頃の眠りが戻ってくるわけがねえっていう、あら一生に一回のところだと、ぐっすり朝まで一度も起きずになんて、そんなことはもうないんだと、
はい、
眠って2時間ぐらい経ってまた起きて、なかなか眠れない、不服を言うなと、夜寝から朝寝、昼寝から夕方寝まで、いろんな時眠って全部合わせてだいたい1日6時間眠れば立 派な生命活動だと、そういうのはやっぱりハッとしますよね。カナがかっこよすぎるって加山さんの話を、かっこいいんですよ。加山さん話してくれたな。大型のクルーザーを手に入れて太平洋を横断したいんだって。でその船には必ず女房を乗っけて人生を祝いたいと二人で、でサンフランシスコに入っていって甲板にジャグジーを引いて、二人でジャグジーに使ってシャンパンで乾杯したい。
いやー、
かっこいい。すいません貧乏な方、もう語る夢が豪華絢爛なんだよね。
はい、
確かにあの格好良すぎる若大将なんですが、でもやっぱりそんな人を目指そう。
はい。
なんか枯れていくことにあまりこう力点を置かず、豪華絢爛、そんな加山さんの追い方っていうのは一種理想ではないかなと。うん、このあたりで加山さんのその豪華さを語りつつ番組を落とそうかなと思っていた矢先のことでございます。加山さんにお会いしたのは3月の25日、わずか6日後の4月1
日。
はい。なんとその豪華絢爛たる若大将の甲信丸が船火事を起こしたというショックなニュースでしてね、ちょうど沖縄に行かれてて、今度は私の代わりに一曲目は南こうせつに歌わせて、中途から加山さんが入ってくるという、あのパターンのコンサートをおやりの最中に、打ち上げの席で、甲信丸から失火、ただいま炎上中という知らせが入るんですね。で、次の日に加山さんの姿がワイドショーで、もう加山さん落ち込んでて、かわいそうで、かわいそうで。
さすがにそうですよ。
ただ、やっぱりこの人の気遣い、よかったよね。まず、この方は警察と消防署の関係者の方に、鎮火に当たってくださりありがとうございますって深々と頭下げたんだぜ。それで辛いですっていう加山さんね、ずっとね両手を合わせてやるの、あの甲信丸には思い出が多いんですよって、だからあのいつの間にか両の手のひらが合掌の形になって甲信丸の冥福を祈っておられるという若大将の姿を見て切なくなったんでありますけども、でも昨日もお話した通り、この方は絶望の話の入り口から明るい豪華絢爛たるエピソードを生み出す達人でございますんで、
はい、
さあそれでは行きますか。その甲信丸の冥福を祈りつつ、日本中の誰よりもそう若大将加山雄三さんにお送りしたいと思います。甲信丸というわけでございまして、海原を走り過ぎていく甲信丸のその先鋭が見えたような、来週は何ですか、かなさん。
あ、来週スペシャルウィークです。
そうなんです、もっと面白いネタを用意してご機嫌を伺いたいというふうに思いますですね。細かい命令がかなさんからいろいろあるんでございますね。来週大丈夫なんですか、いい話ここで使っちゃってとかって言うんですよ、うちの甲信丸は。この続きまた来週のまな板の上で。